地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしておりますが、今回の放送はお正月でもありますので変更してお送りしていきます。本日のテーマは潰瘍性大腸炎クローン病です。講師として草津立東医師会会員で手原クリニック院長の小出一馬先生に来ていただきました。小出先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは潰瘍性大腸炎クローン病です。どちらもあまり聞き慣れない病気ですが、小出先生、潰瘍性大腸炎といえば確か安倍総理が患っておられた病気だったと思いますけれども。
はい、安倍総理がその病気なのかどうか真偽のほどは確かではありませんけれども、はい、そう報道されたことで世間的には一気に認知されるようになった病気だと思います。
ではまず潰瘍性大腸炎からお話を伺っていきます。一体どのような病気なんでしょうか。潰瘍性というくらいなので胃潰瘍のような病気なんでしょうか。
はい、胃潰瘍のように大腸の最も内側の層がただれたり、はい、穴が掘れて潰瘍ができてしまう大腸の炎症性疾患とされています。
その原因や症状などもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、潰瘍性大腸炎の原因はまだ明らかにはなっていません。
はい、
しかしながら生まれつきの体質に食事や生活習慣などが加わって腸の免疫機能が正常に働かなくなることから起こると考えられています。症状には慢性的な下痢、粘液混じりの血便、腹痛などがあります。
どのような年齢で発症することが多いんでしょうか。男女差はありますか。
はい、若い人からお年寄りまで幅広い年齢層で発症しますが、男性では20歳から24歳に、女性では25歳から29歳に発症年齢のピークが見られます。大きな男女差はありません。
はい、日本に多い疾患なんでしょうか。また遺伝する病気なんでしょうか。
はい、平成25年度末に全国で16万6060人の患者数が報告されています。
はい、
人口10万人あたり100人程度になります。世界的に見てもアメリカに次いで2番目に多いようです。家族内で発症することがあり、何らかの遺伝的要因が関与していると考えられますが、現時点で遺伝する病気と証明されてはいません。
はい、どのような検査で診断をするんでしょうか。血液検査でわかるものなんでしょうか。
はい、下部消化管内視鏡検査や中腸 X 線検査を行います。潰瘍性大腸炎に特徴的な所見を確認できるだけでなく、病変の広がりや重症度の判定などにも役立ちます。血液検査は補助的な役割であり、それだけでは診断はできません。
はい、わかりました。放っておくとどのような経過をたどるんでしょうか。命に関わることもあるんでしょうか。
はい、病変は直腸から連続的に口側へ広がる性質があり、
はい、
最大では大腸全体に広がります。重症になると発熱、体重減少、貧血などの全身症状が起こります。
はい、
大腸に穴が開くこともあり、この場合は生命の危険にさらされます。しかしほとんどの患者さんの生命予後は健常人と変わりません。
はい、では治療方法について詳しく教えてください。
はい、大きく分けて内科的治療と外科的治療があります。今のところ病気を完治させる内科的治療はありませんが、
はい、
腸の炎症を抑える有効な薬物治療は存在します。5、 アミノサリチル酸薬、副腎皮質ステロイド、免疫調整または抑制薬、生物学的製剤である抗 TNF-α 受容体拮抗薬などです、うん、薬物治療ではなく血液中から異常に活性化した白血球を取り除く治療法もあります。内科治療が効かない場合や副作用などで内科治療が行えない場合、あるいは大量の出血や大腸に穴が開いたような場合は外科的治療として大腸全摘術を行います。
はい、わかりました。続いてクローン病についてお伺いいたします。これも聞き慣れない病気ですよね。日本に多い病気なんでしょうか。
はい、平成25年度で 39,799人と報告されています。増加傾向にありますが、人口10万人あたりでは27人程度で、欧米と比べると約10分の1です、
うん、発症のメカニズムは分かっているんでしょうか。
先ほどの潰瘍性大腸炎と同様に、はっきりとした原因はまだ分かっていません、
はい、
今のところ遺伝的因子、環境因子などが複雑に関与して、免疫を担当する細胞が過剰に反応して起こるのではないかと考えられています。
うん、何歳ぐらいに発症することが多いんでしょうか。小さいお子さんやお年寄りでも発症しますか。
はい、10代から20代が後発年齢で、
はい、
潰瘍性大腸炎に比べると明らかに若年者に多く認められます。また約2対1で男性に多く見られます。
はい、ではどのような症状で発症するんでしょうか。
はい、潰瘍性大腸炎と同じく腹痛や下痢、体重減少や発熱がよく見られます。
はい、
クローン病が潰瘍性大腸炎と異なるのは消化管のどの部位にも起こりうるということです。したがって口内炎や小腸の狭窄、痔瘻などの肛門病変も認められます。
クローン病は消化管以外にも症状は見られるんでしょうか。
はい、関節炎や脊椎炎、目や皮膚の症状などもあります。
検査ではどのような所見が見られるんでしょうか。
はい、血液検査で貧血、栄養障害、肝障害などが認められます。
うん、
画像検査として大腸内視鏡検査や小腸の造影および内視鏡検査などがあります。内視鏡検査の際に採取される検体の病理所見も診断に有用です。
ではこのクローン病治療方法について教えてください。
はい、こちらも内科治療が主体となります。
はい、
まず栄養療法ですが、栄養を口から取る方法と点滴で取る方法があります。どちらも目的は栄養状態の改善だけでなく、腸管の安静と食事からの刺激を取り除くことによる自覚症状と消化管病変の改善です。
はい、
薬物療法では潰瘍性大腸炎と同じように 5- アミノサリチル酸薬や副腎皮質ステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤が使われます。必要に応じて血球成分除去療法が行われることもあります。
わかりました。この病気、手術することもあるんでしょうか。放置すると命に関わるんでしょうか。
はい、腸が細くなって腸閉塞を起こす、腸に穴が開く、あるいはお腹の中に膿がたまるなどの合併症は命に関わります。
はい、
この場合は手術、具体的には腸の部分切除などが必要になります。
潰瘍性大腸炎やクローン病と診断をされた場合ですね、食事療法のようなものはあるんでしょうか。
はい、病気の活動性や症状が落ち着いていれば通常の食事が可能です。
はい、
クローン病では食事による病態の悪化を避けるために低脂肪低残差の食事が勧められています。
潰瘍性大腸炎やクローン病と鑑別が必要な似たような病気っていうのはあるんでしょうか。
はい、細菌性赤痢、サルモネラ腸炎といった感染性腸炎や薬剤性腸炎、虚血性腸炎、 腸管型ベーチェット病などがあります。
潰瘍性大腸炎とクローン病はどちらも難病指定の疾患ということなんですが、どのような手続きが必要なんでしょうか。手続きをすると何かメリットなどはあるんでしょうか。
はい、潰瘍性大腸炎もクローン病も特定疾患治療研究事業という厚生労働省の難病対策事業の対象疾患に指定されています。
はい、
お住まいの地域の保健所に所定の手続きを行い、認定されると治療にかかる医療費自己負担の公費助成を受けることができます。ただし公費助成が受けられる医療機関は各都道府県の知事から指定を受けた医療機関に限られます。
はい、わかりました。では最後になりましたが、何か付け加えることがありましたらよろしくお願いいたします。
はい、腹痛や下痢がなかなか良くならないとか、血便がちょくちょく見られるなどの症状があるときは、一人で悩まずにかかりつけの医師にまず相談してみてください。
小出先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で手原クリニック院長の小出一馬先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。